皆さんこんばんは。2017年2月8日の聖書学び会、祈祷会の録音になります。今日からリビングライフの2月号、今日は2月1日の箇所、皆さんのテキスト30ページになります。ここから学んでみたいと思いますが、その前に今日もアウトラインに一つの質問がありますから、皆さんも少し書き留めて考えていただきたいと思います。質問とはですね、主が悪魔の試みに勝つために用いた方法は何でしょう。何かを用いて勝利します。それ何を用いて勝利したかっていうのを、3回とも同じです。ですからそれを見つけてください。そしてその答えですけど、あなたはそれを普段具体的にどう用いてますかというね、これを用いて、イエス様が勝利したならば、あなたはそれをどう用いて、あるいは用いますかという質問ですね。それではですね、テキスト読んでいきたいと思います。新改訳聖書になりますね。2月号30ページ、ルカの福音書4章の1節から15節、ルカ4章1節から15節、霊的戦いによって御言葉によって勝利するというタイトルがついてますね。さあ、それでは奇数節司会者読みますので、偶数節皆さん声を合わせて読んでください。4章1節、さて御霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野に降り、2節どうぞ。そこで悪魔はイエスに言った、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いなさい、言いつけなさい。4節どうぞ。
イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではないと書いてある。
また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せて、6節。
こう言った、この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので私がこれをもう一人差し上げるのです。
ですから、もしあなた方が私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。8節。
イエスは答えて言われた、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。
また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂きに立たせてこう言った、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。10節。
神は使いたちに命じてあなたを守らせるとも、
あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。12節。
するとイエスは答えて言われた、あなたの神である主を試みてはならないと言われている。
誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。14節。
イエスは御霊の力を浴びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。
最後15節、ご一緒にどうぞ。はい、イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。アーメン。さあ、それでは皆さん、3分ほど差し上げますので、答えを書いてみてください。録音聞いておられる方々にもはもう一度質問を読みたいと思います。質問は今読んだところにあります、主がイエス様が悪魔の試みに勝つために用いた方法は何でしょうか。イエス様が悪魔の試みに勝つために用いた方法は何でしょうか。3つの疑惑があります。それと同じものを用いて、3回とも同じものを用いて勝利しました。それは何でしょうかという質問ですね。そしてあなたはそれを普段具体的にどう用いていますか。あなたはそれを普段具体的にどう用いていますか、あるいは用いますかという質問です。さあ、皆さんもですね、少し録音を止めていただいて、少し考えて、いただきたいと思います。それではまた解説の時に後ほど戻りたいと思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。皆さんも考えて恵まれていただけますでしょうか。大変、今日もですね、良い意見が出てですね、みんなで恵まれました。さあ、それでは一節からいきたいと思います。さて御霊に聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。ヨルダンから帰られたって、これ洗礼を受けられたの後のことですね。ね、ヨルダンから帰る、そして御霊に導かれて荒野に降りと、書かれております。御霊に満ちた、14節を見てください。一番最後の方、14節にも御霊の力を帯びてって書いてますね。先週お話ししましたの覚えてます。ルカの特徴っていうのは、ルカは何かを強調してますよって話をしたの覚えてる人います。そうですね、御霊を、その通りです。でルカの福音書だけじゃなくてもう一つ書いてるんですね。 何を書きました？ルカが書いたのは使徒行伝ですね。その使徒行伝は聖霊行伝と呼ばれるほどに聖霊の働きについて書いたんです。ルカはお医者さんだったんですけども、このルカが、ルカの福祉を書いた時に他の弟子たちよりもこの聖霊様の働きを強調してるんですね。そのルカが聖霊行伝を書いた、あるいは神様が書かせたというのは理由があるだろうなと、こう思うわけです。今日のところでも最初と最後で御霊の力によって御霊に満ちてという言葉が出てくるの、これ注目ですね。ルカによる聖霊の強調と書きました。しかしながらですね、皆さんどうでしょう。ここでね、覚えています、イエス様の洗礼の場面、天が、ね、開いて、ね、これは我が愛する子ってね、これに従いなさいってこう聖霊が下ったのが見えたんですよ。素晴らしいでしょ、そのイエス様のヨルダン川での、ね、洗礼、聖霊、洗礼で、その後どうしました。その後聖霊は何をしたかということが今の一節ですよ。聖霊に導かれてどこへ行きました。教会へ行きました。神殿行きました。なんかどっかのパーティー行きました。お祝い行きました。違うんですよね。荒野に導かれたって感じです。皆さん、こういうことがあるってことですね。神様の祝福を受けたのに、受けたらきっとね、この次はパーティーでしょって、次は祝会でしょって、次はね王宮でしょって、次はもう教会礼拝でしょと思ったら、御霊はイエス様を荒野に命がないような、生きていくことができないような荒野に導いたって言うんです。皆さん、洗礼を受けられる方がここにいてね、こういうことを言うのはあんまり良くないかもしれないけど、藤岡さんもよく聞いててくださいね。洗礼を受けて結構試みに合う人多いんです。洗礼を受けるまで教会来てるときは順調なんですけど、一度洗礼を受けると言って洗礼を受けたらですね、いろんな問題が起こったっていう人がある。でも藤子さんの場合はですね、もうすでにもうたくさん起こってるから、もう大したもんだと思うんですけど、こういうことなんですよ、ね、イエス様も洗礼を受けたばかりです。ここイエス様は洗礼を受ける必要はなかったわけですけどね、人として洗礼を受けた後に試練が待っていたってことですよ。悪魔の誘惑が待っていたってこと、往々にあるんです。ああ、うなずいてる方もですね。それなぜかっていうと、洗礼を受けて神の祝福に預かると、それを妬むサタンも悪霊も、そして私たちがこの喜びを持って感謝を持ってね、こうできないように攻撃してくるやつがいるってことですよ。ですから時々言いますけども、実の実らない木を有する者はいないって時々言いますでしょ。木にね、柿でもリンゴでもね、実が実ってなきゃ誰も有すんないんですけど、なんか良い実が実りだすと有すって落としたくなるっていうのはありますよね。皆さんの人生に明らかに神様の祝福が実り出すんですよ。今までは何もなかったからほっといてもよかったんですけど、このまま実を実らしたら困るぞって思う敵がいるってことですね。またイエス様もこのような試練を通ったっていうことは、必ずしも私たちのクリスチャン生涯っていうのは良いことづくめで成長していかないっていうことですよ。戦いがあり試練があり、神の前に一人取り扱われて、荒野っていうのはこの間も説明しましたように、神なしに生きることができない場所です。人ではだって食べるものも水もないんですから、一人は生きることができない場所ですよ。神を頼らざるには生きることのできない場所が荒野であり、もう一つ荒野の意味は、これは日曜日でお話ししてますが、癒しをなさるときにイエス様は、群衆から離したってね、目の見えない方、耳の消えない、聞こえない方もその群衆から家から離した、荒野に一対一になって人の声から人の影響から私たちを導き出されたというイエス様はね、日曜日語ってまいりましたけども、神様も私たちをそのように神との一対一になる、そのような場所に、そのような状況に導かれたいんですよ。 そこで神は、私たちは神への信仰が養われていくんです。それそうですよね。あのオリンピック の,、ね、あの金メダルや銀メダルたくさんこの間も取りましたけど、あれあの晴れの舞台に、ね、金メダルを取りましたけど、あの4年間はどういう4年間だったって、そりゃ荒野の4年でしょう。もう試練と苦痛の繰り返しでしょう。それがあって初めてメダルに到達することができなと同じように、私たちの信仰も同じです。私たちもイエス・キリストの弟子として、私たちも訓練される必要があるんだということをね、この一節からも読むことが、できると思うのであります。ですから荒野に導かれた時に、私は何か罪を犯したから、イエス様は罪を犯して導かれたわけじゃないんです。荒野に何か悪いことしたから、神様を喜ばしてないからこのような状況になったとは思わないということです。神様はむしろ私たちを、ね、この自らの子として取り扱って憐れるって、時にはあの、ね、よその子だったら、おじいちゃんおばあちゃんだったら孫に、ね、あの甘いものさえあげてればいいんですけど、親はそういうわけにいきませんでしょ、ね、やっぱり子供のために厳しいことも言わなきゃいけないし、雨ばっかりあげるわけにもいかない、ブロッコリーも食べさせなければいけない、ねえということでしょ。だから神様は私たちを本当の子として扱ってくださるっていうことですから、そのような人生場面に、ね、導かれたら、神様を感謝すること、賛美すること、本当不思議ですよね。あの藤岡さんなんかね、もうあれだけ事故にあったり病気にあってもね、そのためにこう信仰が強められているような気がするんですよ、私には。逆にね、ご本人もうなずいておりますけど、その通りだと思うんですよ。ですから試練や交通事故ばっかりじゃ困っちゃうけども、病気でも、病気を通しても事故を通しても神の素晴らしい祝福に預かることができる。そして私たちをそれを通して整えようとしておられる神様はおるんだということを、それをそのように受け止めることができたら人生変わりますよね。
私も同じ、先生のおっしゃる通りで、それがねやっぱり結構厳しい言葉なんですね。
ああそう。
だけど、
う
ん、全部ね身になってるんですよ。
ああ身になる、
本当に、まあ単純に言っても素敵な出会いがあるし、自分でねやっぱり、思うところもあるし、こんなことしたら
どうか
な、感染の材料になるし、だからそれで育ってってる気がしてるんですよ。
あの木でではなくてね、私1年間藤岡さん見させていただいて、でこの木とかにも1年ぐらい前から来られていますでしょ。本当に変わったなって思います。最初はねやっぱりちょっと、ね、あこういうテープに入っちゃってるから申し訳ないけどねちょっと心配な部分もありましたけど、試練を通った時に私大丈夫かなと思ったの。このまま離れちゃう、神様を信じたのに教会来てるのにどうしてこんなことが起こるんだろうって思ったら、余計離れちゃうんじゃないかなと思ったら逆でしたね。それはね何を示してるかっていうと、彼の信仰が本物だっていうことですよ。
自分でもそれ分かんないんですよ、ね、動きもしてるしやろう
そういろんなね宗教行ったりね、なんかねそれは祝福を受けて、最初は誰もわからないですから、でもね明らかに変わってきました、ね、試練を通して明らかに変わってきたなって、そういうふうに思う。もしなかったらどうの、逆になかったらどうだったのかな、皆さん一人一人も考えてほしいと思う、ね、クリスチャンになったけどいろいろ問題や試練を抱えておられる方ありますでしょ。でもねそれは必要なんだではないかなと、必要だったんじゃないかなと。だったら神様は私たちのことをよくご存知で、私たちをベストにね導いてくる。だってほらあの日曜日にあの、遠藤周作の沈黙の映画の話をしましたけど、あの時代に生まれていたら、私たちが350年前に生まれていたら、ここにいる皆さんがもうとんでもない試練でしょう。でもあの映画見ても感動しますよね。350年前のこの日本人の信徒たちはどれくらい聖書のことをしていたか、神様のことを知っていたかなんて、私たちと比べ物にならないぐらい知らなかったはずですよ。にもかかわらず神の霊は彼らを導き、 荒野の中であのように輝いて殉教していく。そして350年経った今ね、私たちはそのような彼らの証を聞いてこんなに励まされて涙して、私たちもって、素晴らしい証じゃないですか。それは地の塩を世の光としてね、あのような試練を通して、殉教を通して、拷問を通して輝いた人たちがいるんだっていうことも私たちは忘れてはいけないだろうですね。ですから神様に感謝したいと思います。2節、40日間って、40っていう数は試練の数なんですよね。あのイスラエルの民も40年間荒野を歩きましたでしょ、悪魔の試みに遭われた。これ、マタイの福音書ではサタンと書いてありますね。サタン、悪魔、同じですね。試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。これはね、皆さん、じゃあその40日経つまでは悪魔は誘惑しなかったということですよ。なぜ？悪魔も忙しいんですかね、サタンもね。そうなんですよ、本当。そんな人にばっかり構ってられないっていうところあるんですよね。まあイエス様だからね、これは特別ですけど。でもね、なぜ40日終わった後なのかっていうと、1日目ではない、4日目でもない、40日目であったかっていうと、一番弱る時を待っていたってことなんです。私たちの敵は私たちの一番弱る時を狙っているっていうんですよ。あの獲物を狙うあれでしょ、あの動物もそうでしょ、あの獲物が一番弱る時を、ね、狙うね、あるいは弱っている動物を狙うっていうじゃないですか。同じですよ。イエス様を1日目から40日目の毎日誘惑したんじゃないんです。一番弱る時まで待っていた。イエス様は一番お腹空いたって思う時まで待っていた。すなわち私たちの敵は私たちの誘惑する時を知っているっていうことです。場所と時を知っている。だからね、私たち気をつけなきゃいけないですね。あの私たちが気をつけなきゃいけないのは2つあるんですよ。私たちが一番弱っている時、それと一番強い時です。両方とも私たちの弱点になりかねないです、ね、これありますけど、この3つ目の誘惑なんかはこれ高慢、ね、あのアウトライン見たらね、3つ目のところにね、9節から13節のね、第3の誘惑、おごり高ぶり自慢誇りって書いてありますでしょ。うまくいってね、自分がね、これ敵じゃこんなにじゃないかって思っている時が危ないですよ。それと自分が弱い時。だから私たちは自分の弱さが何であるかってことを知らないといけないってこと、認めないといけないってことです、ね、いろんな弱さがあると思います。そして最も弱い時にサタンは私たちに声をかけてくるってことです。襲ってくるってことですよ。だから私たちは油断しては、なりませんね。この試みっていうのは試練という意味もあるんですけれども、ここで使われている言葉の試みは誘惑の方の試みです。誘惑ですね。でイエス様はサタンに、悪魔に誘惑されたんです。よろしいですか。誘惑を受けたんですよ。ということは誘惑を受けるっていうことは罪ではないということです。お分かりですか。何かを見たり、何かを言われたり、何かを聞いたり感じたりして誘惑を受けるっていうことは、それ自体が罪ではないということです。もし誘惑を受けることが罪であれば、イエス様は罪を犯したってことになりますよね。ここでそうではないです。で皆さん、もう一つの質問はね、イエス様だからそれは違うでしょっていう、そうなんでしょうかね。あのね、皆さん、あの罪を犯す可能性がなければ誘惑って言わないんですよ。そうでしょ。失敗する可能性がなきゃそれは誘惑って言わないですよ。誘惑しようかしまいが、あの失敗しないって分かっていれば、そういうのは誘惑って言わないんですよ。あの転ぶっていうか落ちる可能性があるから、罪を犯す可能性があるから誘惑って言うんですよ。で、まあサタンも先ほど忙しいって話をしましたけどね、あのイエス様が転ぶ可能性がなければ襲ってこないですよ。イエス様は人となられてるんですよ。 100% 私たちと同じようになられたから、本当にお腹空いたんです。 乾いたんです。私たちがお腹すくと同じように乾いた。だから十字架に打たれた時も私たちと同じように痛みを感じたんです。恥ずかしめを受けた時、私たちが同じように感じるように恥ずかしめを感じたんです。だからヘブル書が言うように、私たちに同情できる、私たちの痛みや苦しみを理解できるって、ね、言われる通りでありますね。その通り、イエス様は、誘惑されて罪を犯す可能性があったわけです。可能性がなければ誘惑とは言いません。で、同じようにエデンの園で、エデンの園で、あるいは40年間の荒野の歩みの中で、イスラエルの民は、人は、人間はサタンの誘惑を受けて見事に失敗したわけです。しかしイエス・キリストは人となられ、この同じ誘惑を受けたんです。私たち人が誰でも受ける誘惑を受けたんです。その3つの誘惑をこれから学んでいくわけですけど、私たちは誘惑を受けるように、同じように誘惑を受けたんです。同じように痛みを感じたんです。同じように、この飢えを感じ、渇きを感じたんです。しかしキリストは一人の人として、人の子って言われますよね、キリストのこと。この誘惑に勝たれたということです。今までアダムは、そして人類は誘惑を受けて皆この罪を犯してしまったけど、イエス・キリストは同じ誘惑を受けたけど、人として。で、最大の誘惑ですよ。だってこの人さえ転べば、沈黙じゃないけどロドリゴさえ転べば、もうそれはもう敵にとってはもう 大喜びでしょ。だからこのイエスさえ転べばという、誘惑に落ちればという、もう最高の誘惑を持って襲ってくるわけでしょ。それにイエス・キリストは人として語れたという、神として語れたわけではないです。一人の人として語ったということです。だから一人の人として十字架にかかり、私たちの代わりに死ぬことができたんですね。さあ、そこにもありますね。大胆にも悪魔はキリストも誘惑したのであるから、私たちも覚悟しなければならないって。本当ですよ、その通りですね。特にこの場面はキリストの洗礼の直後であり、洗礼を受けて、聖霊を受けて、洗礼を受けた信者は特に注意しなければなりませんよと書いてあるんですね。洗礼を受けたらもうこれで安心だって、そういうことではないということですね。さあ、3つの誘惑について学んでいきたいと思います。まず1番目ですね、3節と4節。3節、そこで悪魔はイエスに言った、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いなさい、言いつけなさいと。もちろんイエス・キリストは神でもあるから、言葉一つでこの世界を作ったように、言葉一つで石をパンに変えることができたんです。しかしキリストは今一人の人としてこの地上に生まれたんですね。私たちの罪を負って、私たちの代わりに死ぬために人となられたんです。ですから、もしここでキリストが人にはできない石をパンにするってことをしたとしたらば、それはサタンは、あ、もうお前は人ではないと、神の力を使ったではないかって、だから人の代わりに罪を負って死ぬことはできないっていうことができたんです。イエス・キリストはですから、もちろんすることはできたんです。することできたから誘惑だったんですよ。石をパンにすることができなければ誘惑じゃないんです。これ、石をパンにすることができる唯一のお方だから、だから死なさいという言葉には力があるでしょ。誘惑になり得るわけですよ。私たちにね、石をパンにしてみなさいって誘惑が言ったって誘惑になります、皆さん。もうその石拾って悪魔に投げるわね。だからできるわけないだろうって。そうでしょ。だからそれは誘惑にはならないですよ。ただパン屋の前に立ってね、それを食べてみろって言われたら誘惑になるでしょ。石の前にね、石屋の前に立ってね、それを食べてみろって言われたって誘惑にはならないんですよ。でもイエス・キリストにこれは本物の誘惑なんですよ。石をパンにすることができるお方だからね。すなわちサタンはこの方が誰であるか知っているってことです。重々こんな風に石をパンにしなさいって私たちには襲ってこないですよ、サタンは絶対。
だって私たちできないって知ってるから、向こうも私たちは人であるから、そんなことはできないって知ってるから、そんな誘惑はしてこないです、ね。さて、そこですね、悪魔は実際にイエス・キリストに石をパンにしろって言ったわけですよね。皆さん、サタンは語るっていうことですよ。わかりですか。私たち人にサタンは語れる存在なんだっていうこと。だから気をつけなきゃいけない。聞くことが、私たちの耳心に入るものが、それが誰の声であるのか、神の声であるのか、人の声であるのか、あるいはサタンの声であるのか、私たちは見極めなければならないということです。そしてサタンの声に耳を傾けてはならないということで、サタンはね、これから私はサタンですよ、これから私は語りますからねとは言ってこないですよ。巧妙ですから、人の唇を使うか何かを使って、まるで神の声のように私たちの心に入ってこようと試みますよ。ですから注意しなきゃいけない。私たちは御霊に満たされてなければならないということですね。さあ、ここで、あなたが神の子ならってこう言っています。皆さん、実は聖書でキリストが神の子であることを初めて告白したのはここです。サタンです。人ではありません。もちろんサタンは知っているから告白しちゃったんですね。尻尾が出てますよね。あなたが神の子ならって、神の子でないと思って言ってるわけじゃないんですよ。これ、神の子であることを知っているからこそ誘惑してですね、あなたが神の子ならば、聖書で神、キリストが神の子であることを知っていて、誰よりも先にそれを告げたのはこの悪魔であります、ね。このお方がキリストが誰であるかを知っていて、知っているだけでは何の意味もないって形ですよ。サタンもこのお方が神であることを知っていたんです。私たちも知っていますでしょ。でも知っているだけでは何の意味も持たないってことですね。でも知るっていうのはどういうことかって、この日曜日話しましたでしょ。それを知る前の私と知った後の私が変わっていることだって、日曜日のメッセージでしょ、ね、朝日新聞のコマーシャルでしょ、ね、思い出しました。すなわち個人的な出会いであり、リレーションシップ関係だということです。私たちにこの方が影響を及ぼしてないならば、それは私たちはこの方を知っていないということです、ね。知るってそういうことですよ。さあ、ここでね、あなたが神の子ならってね、奈良県出身の人いるかもしれないけど、いや、それ関係ない関係ない。奈良ってこれね、英語の聖書イフです。これね、全部3回ともイフって出てきます。もし悪魔は三度主を誘惑した時、全てにイフ、もしあなたが何々奈良を利用してるんです。これ7節9節に2つ目の3つ目の誘惑にも使っています。すなわち悪魔は神が誰であるかを告白した私たちの信仰告白に勝てないと、これもしってね、あなたがもし神の子ならって言ってるんですよね。で、私たち信仰を持った時、この日曜日もそう言ったように、信仰告白して洗礼を受けて救われたら、もう取り戻すことはできないんです、サタンはね。でも何をしてくるかっていうと、今度はイエス様にしたことと同じことです。イエス様が神の子であることは変わらないんですよ。私たちがクリスチャンに告白して洗礼を受けたら、クリスチャンだっていうこと、神のものであっていることは変わらないんです。にもかかわらずイフを使ってくるんです。もしあなたがクリスチャンだっていうなら、もしあなたが救われているなら、なんでそういうことしてるんだって、なんでそんなこと思うのって、イフを必ず使ってきますよね。もしあなたが神の子で救われるっていうんだったら、こうするはずじゃないのって、でもあなたはどうなのって、イフを必ず使う。すなわちな、どういう意味かっていうと、 私たちは神を告白して神を心に受け入ったら神を神の子となるんです。私たちの神はこのお方であるって、それを動かすことできないんです。サタンは一度私たちが信仰を持ったら動かすことができるのは、ごまかすことができるのは、私たちに攻撃できるのは神のアイデンティティではなくて私たち自身のアイデンティティを疑わせるってことです。どういうことかって言いましたのね、例えば皆さんが警察官だと思いますになったとします。警察手帳をもらいました。拳銃もポケットに、ポケットじゃない、なんだなんだ、この腰についています、ね、制服も着ています。警察手帳も持っていますよ。バッジも持っていますよ。制服も着ていますよ、ね、でその姿で交差点の真ん中行ってビーッと笛を吹いて両手を広げたら、どんな自動車もトラックもトレーラーも全部止まりますよ。婦人警官でもビーッと手を広げて笛吹いたら交通全部止まっちゃいますよ。なぜかって警察官だからですよ。権威を持ってるから。そうでしょ。ところが自分は本当は警察官なのに、自分が警察官でないと思ったら怖くて行かれないですよ。多分出てってピーってやって、もし止まらなかったら引かれたらどうしようってできないですよ。サタンがするのはそれです。私たちの相手、私が誰であるかを疑わせるってことです。わかりです。この日曜日のメッセージ、ね、あなたは私を誰というかって、ね、神の子、救い主、メシアですってペテロが答えますでしょ。これは神のアイデンティティじゃないですか。でも覚えています、この質問は神のアイデンティティだけじゃなくて私が誰であるかという質問でもあるって。神が神であるということを知っていても私が誰であるかを疑ったら、私たちはクリスチャンとして生きることはできないってことです。クリスチャンなのにクリスチャンとしてその使命と力と権威と思って生きることができないってことです。お分かりですか。ですからサタンは私たちが神のものとなったら、次は私たち自身のアイデンティティを、私が誰であるかというその事実を崩してくるってことです。崩すことできないんですよ。でも誘惑を浴びて、ああもしかしたらそうかもしんないって、アダムとエヴァもそうだったでしょ。サタンなんて言いました、本当に神はそう言ったんですかって。あのエデンの園で覚えています、本当にそう言ったんですかって、ね、でエヴァはいや触れてはいけないって言ったけど舐めちゃいけないって言ってなかったなとか、うん、まあ、いろいろこう、あ本当かなって、神は触れちゃいけないって言ったのに、まあ、ちょっとだけいいんじゃないの。ですから先ほど誰かが言っておりましたけども、イエス様は先ほどの答えですね、どのようにして勝利したかというと、4節イエスは答えた、人はパンだけで生きるのではないと書いてある、4節それから8節11節見てください。全部これで勝利しています。先ほど皆さんがお答えになった正解ですね、神の御言葉です。ですからね、暗証石は大切ですよね。これね、どっかに書いてあったなってね、どこに書いてあるんですかって、 It is written って、ここに書いてありますって言えないとダメですよね。こんな感じだったと思いますではなくてですね、ここにこう書いてありますって。 It is written. It is written. It is written. あなた本当にクリスチャンなんですか、本当に罪許されたんですかって、いやそう言われてみればって、それ間違ってるってことです。答え方が、他の人と比べてあなたは成長してないようですけどって、こうやって襲ってきますよサタンは。どうやってこれに敵対しますか、どうやって勝利しますか。唯一の方法しかないですよ。 It is written、 口で告白し心で信じて人は義と認められるって、 It is written ですよ。皆さん洗礼を受けた時に何て言われました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許された、見よ私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいます。 It is written ですよ、そう書いてあるから私は神のものです、私は救われています、私は罪許されています。これ以外に答え方はないってことです。これ以外に勝利する方法はないってことです。もうちょっと私は勉強して、もうちょっと祈って、もうちょっと成長したらって、そんな無理だってことです。It is written, it is written, it is written. すなわちお分かりですか皆さん、私たちが誰であるかっていうことは、私たちがどのように生きるかっていうことによらないっていうことです。私たちが誰であるかっていうことは、私たちがどれだけ成長するかしないかによらないっていうことです。どんな人も、私たちが誰であるかっていうことは It is written 以外にはないっていうことです。で皆さん、だからここを動かしちゃいけないっていうことなんです。ここを動かしたら私たちはサタンにやられちゃうってことなんです。どんなに立派だっていう、あのマザーテレサであれ、あの法王であり罪人であることには変わらないんです。ダビデにしたってペテロにしたって、その弱さを知っていて必ずついてきます、私たちの敵サタンは。だからそこで戦っちゃいけないっていうことです。そこに出てっちゃいけないっていうことです。戦おうと思って、唯一私たちが勝てる方法は唯一しかないっていうことです。 It is written、 神の言葉が私を誰と言っているかって、これ以外に勝つ方法はないっていうことです。これがこの誘惑の、イエス様が勝利したこの It is written、 こう書いてある、こう書いてある、こう書いてあるということで勝利した理由であります。今もこれからも誰であっても、牧師であれ、信徒であれ、洗礼を受けたばかりの人であれ、ベテランであれ、これ以外に罪に、またサタンの誘惑に打ち勝つ方法は他には一つもありません。どんな立派な教会に属したとしても、どんな立派な先生の教えを説いたとしても無理です。 It is written、 It is written、 ここにこう書いてある。心に信じて口で告白して人は救われるって、 It is written。 だから皆さんが信仰を持つときね、言うわけですよ牧師は。心に信じましょう、イエス様をお迎えしましょう、そして告白して祈りましょうって、告白して主を我が主としてお迎えしましょう。It is written だからです。必ずやりますでしょ私、皆さん信仰を持った時、私導かれた方を思い出すでしょ、心に信じているかどうか、そしてあなたの唇でこの方が私の主である、私の罪を許してくださいって必ず告白させてるでしょ。なぜ、そう書いてあるから。ここ以外に人が救われる方法はないからです。話しましたように、人はいいメッセージを聞いて救われるわけじゃありません。良いカウンセラーにあって救われるわけではありません。御霊によらなければ、神の書いてある通りでなければ、私たちは救われることも、またクリスチャンとしての使命に生きることも、成長することもできないのであります。 It is written、 これが全てであります。時間が来てしまいましたので、あとは第2第3の誘惑、ぜひ読んでみてください。皆さんの力に なるでありましょう。今日最も大切なことは自分が誰であるかということをサタンを揺すってくるということです。それに勝たなければ私たちは神が目的を持って与えてくださったこのクリスチャン生涯を喜びを持って感謝を持って歩むことができないということです。お祈りします。神様、今日はイエス様の荒野での誘惑から多くを学びました。悪魔は3度とも If もしあなたが神の子であるならばと、神の子であると知っていながらも大胆に、あなたがもし神の子ならばこれができるであろう、あれができるであろう、私たちにも、もしあなたが神の子たちであるならばあなたにもできるはずであろう、あなたが神の子であるならばこんなことはしないであろうと、私たちが誰であるかを崩してまいります。神様、どうか今晩私たちが心にあなたをお迎えし、この唇で告白したことによって救われたこと、私たちがあなたのものであること、神の子たちであることは変わらない永遠の事実、真実であることを決して疑わないためにも、神の言葉にしっかりと心と目を留め、誘惑が襲ってきた時には It is written、 ここにこう書いてあると、そう答えることができますよ。とうとうイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。